2023年11月7日火曜日、時刻は午前8時10分を過ぎたところです。さて、モンテーニュー、荒木先生のモンテーニューですが、今第6章探索のスタイルに入ってまして、込み出しが不透明な対象へ向かってということですね。で、昨日はその我々の精神についてこう探索するというか、探求するというか、読み解くというか読み解くんではなくて、まあ、それについていろいろ哲学するということは非常に楽しみだというふうなことがモンテーニュー語っているということでしたね。で、うん、ちょっと喉が、うん、でそれを受けて荒木先生の文章ですね。荒木先生の文章本当にいいですね。このようになってます。引退後の勉学と自己検討について言及されているが、重要な点は前半で述べる不透明な奥深い箇所の探求が困難ではあるものの楽しいと言明していることで、先立つ例文にある秘められたはっきり見抜けない部分の表現と並び、不透明な対象の不明瞭な対象の明瞭な指示とでも言ってよいのではないだろうか。そしてそこには作家の誇りをかけた病室への意欲と自信がにじみ出ていよう。最晩年の細やかながら広く大きい展望といえる。さて、不価値なもののうち、不価値、知るのは不可能、不価値。さて、不価値なもののうち、際立ったものは死であって、これについては誰もが主題、課題としてよりは、身に迫る重大な事態として対面しなければならない。モンテーニュの当初の対処の仕方は4章で見たが、ここに鮮烈な印象を読者に与える文章がある。これは深淵、不価値、接近不可能な対象に向かってすら迫っていこうとする勇気に満ちた緊迫感のこもる表出だ。ということで、モンテーニュの引用ですね。モンテーニュ曰く、私はよくある楽しみを持って死のいろいろな危険を想像し期待してみることがある。私は頭を下げたまま死を考えることも認めることもなく、ちょうど沈黙した暗い淵の中に飛び込むように、ただ呆然とその中に飛び込んでいく。そしてそれは一息に私を飲み込み、無味と無感覚に満ち満ちた強力な眠りによって、一瞬のうちに私を圧倒するのだ。私は死んだ後の状態から考えを遠ざけようとするよりも、死ぬことに対して信頼を置くようにする。私はこの嵐の中で身を覆い、小さくうずくまれば、それは素早い感じることもない打撃を加えてきて、私を盲目にし、竹狂ううちに 私を奪い去っていくに違いない。エッセイ第3巻第9章虚しさについてよりとなってまして、でこれを受けて荒木先生の文章ですね。文章全体から漂い出る語、言葉の語、語とイメージと律動の及ぼす効果が強く人を打つ。もう一度、文章全体から漂い出る語とイメージと律動の及ぼす効果が強く人を打つ。律動、規律の律と動くですね、律動。文章全体から漂い出る語とイメージと律動の及ぼす効果が強く人を打つ。これは人間の生活、生存の境界、限界の先へ踏み出し到達できない領域へ突入していく様をあえて想像し表現してみようとする企て、試みなのだ。思考、試しの考え、試論、試しの議論、論説。思考、試論であるエッセイの真骨頂がここに見られよう。としてあとまだちょっと文章が続くんですけれども、ここで切りたいと思いますが、もう一度このモンテーニュ曰く、私はよくある楽しみを持って死のいろいろな危険を想像し期待してみることがある。私は頭を下げたまま死を考えることも認めることもなく、ちょうど沈黙した暗い淵の中に飛び込むように、ただ呆然とその中に飛び込んでいく。そしてそれは一息に私を飲み込み、無味と無感覚に満ち満ちた強力な眠りによって一瞬のうちに私を圧倒するのだ。私は死んだ後の状態から考えを遠ざけようとするよりも、死ぬことに対して信頼を置くようにする。もう一度、私は死んだ後の状態から考えを遠ざけようとするよりも、死ぬことに対して信頼を置くようにする。私はこの嵐の中で身を覆い小さくうずくまれば、それは素早い感じることもない打撃を加えてきて、私を盲目にし、たけり狂ううちに私を奪い去っていくに違いない。エッセイ第3巻第9章虚しさについてよりですね。まあちょっと読みがいまいちなんですけど、この終盤のところの、私は死んだ後の状態から考えを遠ざけようとするよりも、死ぬことに対して信頼を置くようにする。私はこの嵐の中で身を覆い小さくうずくまれば、それは素早い感じることもない打撃を加えてきて、それは素早い 感じることもない打撃を加えてきて、私を盲目にし、たけり狂ううちに私を奪い去っていくに違いない。私はこの嵐の中で身を覆い、小さくうずくまれば、それは素早い感じることのない打撃を加えてきて、私を盲目にし、たけり狂ううちに私を奪い去っていくに違いない。死というものはどういうことでしょうか。私は死んだ後の状態から考えを遠ざけようとするよりも、死ぬことに対して信頼を置くようにする。私はこの嵐の中で身を覆い、小さくうずくまれば、それは素早い感じることもない打撃を加えてきて、私を盲目にし、たけり狂ううちに私を奪い去っていくに違いない。そうなんでしょうかね。なんかまあ個人的にもどんな風に自分が死の時ってどんな感覚になるんだろうとこうね、何度か思ったことがあるんですけれども、まあ、いずれね自分も死ぬわけですから、その最後のその感覚ってどんなもんだろうと思ったりするんですけど、モンテーヌの表現を借りれば、この嵐の中で身を覆い、小さくうずくまれば、それは素早い感じることもない打撃を加えてきて、私を盲目にし、たけり狂ううちに私を奪い去っていくに違いない。感じることもない打撃を加えてきて、感じることもない打撃を加えてきて、私を盲目にし、たけり狂ううちに私を奪い去っていくに違いない。そうですね、なんかそんな、なんかこう外見には全く誰かが見とってたとしたら、外見にはあまりわからないけれども、内々の中でそうこうモンテーニュが表現していることが起こってるというか、なんかそんなことが、なんて、ああそうだろうなとこう思えますね、個人的には。でこの文章を受けて、荒木先生の文章全体から漂い出る語とイメージと律動の及ぼす効果が強く人を打つ、これは人間の生活、生存の境界、限界の先へ踏み出し、到達できない領域へ突入していく様をあえて想像し、表現してみようとする企て、試みなのだ。思考、思論であるエセイの真骨頂がここに見られよう。いや、確かに。そうですね、荒木先生と言いたいんですね。といったところで、モンテーニュ第6章、探求のスタイルの込み出し、不明瞭な対象へ向かってというところです。まだ続きます。次は獲物を追う下流道ですね。不明瞭な対象に向かってというのはここで終わりたいと思います。時刻は8時25分になるところです。以上です。